99ページになります。聖書のページ数は99ページです。それではお読みいたします。ルカの福音書2章1節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝箒に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箒に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。今朝はこの箇所からクリスマスの 5W1H と題して山崎牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。メリークリスマス。そうやって先ほどは互いに声を掛け合って、祝いました。また祝っております。嬉しい日ですね。クリスマスがもういっぺん今年もやってきましたよ。ね、それぞれいろんなことが一年になったんですけども、支えられて今日まで来ることができました。本当に感謝したいと思います。そちらこちらに懐かしいお顔を、見受けますし、初めての方もいらっしゃるでしょうか。心から歓迎いたします。 CIA ファミリーの、帰るべき我が家はここですね。さて、あるおじいさんがですね、小学校1年生の孫に、日本昔話の中から、桃太郎の話をしておりました。本を読み聞かせしたんでしょうかね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたと。とその孫がですね、昔々って何年ぐらい昔、何時代の話？聞くわけですね。昔々と言ったらば、昔々だ。まあ黙ってお聞き。昔々あるところにおじいさんとおばあさん。あるところって何地方？北海道？北陸？ まあ、あるところだよ。昔々、もう一回言うと、ちゃんと何も言わずにちゃんと聞け。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんの名前なんちゅうの？おばあさんは？皆さんのご家庭でもこんな風景が見受けられたでしょうか。まあ、呆れてこのおじいさんは言いました。まあ、無理もないな。ああ、お前のお父さんは新聞記者だからな。まあ、新聞記者は記事をまとめるときに、誰がいつどこで何を、なぜ、そしてどんなふうにということを問いながら記事まとめていくんですよね。これを 5W1H というそうです。W で始まる5つの単語ね。Who, when, where, why, what。それから1H は H で始まる一つの単語ですね。How。誰がいつどこで何を、なぜ、 そしてどんなふうに。まあ、こういう書き方で書き続けることによって、これは単なる作り話じゃない、ね、おとぎ話じゃない、本当にあったことなんだよということを私たちは、こうはっきり知るわけですけども、今日はクリスマスの 5W1H という題にいたしました。美しい聖歌隊の歌、うっとりするようにうっとりとして私は聞き入ったんですけども、また画像が流れますが、子供たちに語り聞かせるときに、その天使たちが現れた話とか、あるいは星に導かれて東の国の博士たちがラクダに乗ってカッポカッポと砂漠を渡っていたとかね、いう話を聞くうちに、子供の中にも、また語る方にもですよ、時々なんかメルヘンチックなイメージでもってですね、昔の、まあそういうお話があったんだ、というふうにね、流してしまう。そういうところがあるんじゃないかなと思います。でもこれは作り話ではなかった。本当の本当の出来事なんですね。そのことを今日新約聖書のルカの福音書から再確認したいと思っています。ある方にとっては初めてのことかもわかりませんが、これを書いたルカという人はお医者さんでした。お医者さんという方は、お医者さんという仕事、人は仕事柄ね、何でも綿密に事実をちゃんと突き止めて、そして仕事にかかる人でしょう。ね、ルカが書いたということはとても意味深いことだと思うんですが。今、司会者に読んでいただきました、ルカの2章の記録。この中の中心的な句は、11節のあたりなんですね。もう一遍見ていただきましょう。お手元に聖書がありますか？2章の11節、そして12節、ここを読んでみたいと思います。では、声を合わせて一緒にどうぞ。はい。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。これは羊飼いたちに現れた天使が告げた言葉なんですけれども、この中心的な聖句だけでも 5W1H が見事に出てくるでしょ。今日ダビデの町で、いつどこでってことがね。そしてあなた方のために救い主が、これが本意ですよ。何のためにっていうね、目意味です。理由付けです。そして、救い主がお生まれになったという誕生の出来事ですね。はい。ホワットがそこにあります。そして、この方が、なんと、主キリストなのだという点ですね。どなただったのか。で、この誕生がどんな風にして起こったのか、それが、母が12節ですね。布にくるまって会話桶に寝ておられる。そういう姿でおいでくださったという話なんですよね。この出来事が仮にですよ、21世紀の現代に残った出来事だったとしたらば、どんな風な感じかなってね、想像してみました。朝ごはん、こう、熱湯、失礼します、納豆をこねてる、そしてテレビスイッチ入れたらですね、いきなり目の前に綺麗な賛美歌がわーっと流れてきてですね、キリスト誕生というテロップが流れるんですね。で、ニュースキャスターが、イスラエルテレビによりますと、昨夜、現地時間の8時40分頃、エルサレムの南方8キロにあるベツレヘムの郊外で、羊の番をしていた一軍の人たちが、天からの軍勢、天使たちの軍勢に遭遇したということです。そしてその直後に、無数の天使たちの聖歌隊が現れて、約10分にわたって、大合唱を聞かせてくれたということです。ただいま皆さんが見ていただいているのは、たまたまその羊飼いが、持ち合わせていたビデオカメラでもって捉えた画像でありまして、興奮のためかだいぶ画面が揺れております。詳しいことは今晩10時からの、ニュース速報、こちらをご覧いただきますよとかね、そんなふうな感じになるのかなと思うんですけれども、ともかく、これは事実です。そのことをどうぞ、ルカの記録から見ていただきたいと思いますね。今読んでいただいたところをさらにもう一遍見ていただきますと、詳しく彼はこう述べます。その頃、 いつっていうのがですね、どういう時代だったのか。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと、こうきます。いつと問うならば、それはローマ皇帝アウグストの時代だったんですね。アウグストという皇帝がいつ治めていたかってことは、一般の歴史文献を見ればわかります。紀元前31年から紀元14年、この頃の人だってことがわかりますね。ああ、今から数えてざっと2000年前の話なんだってことが、これでわかりますね。そう。この皇帝が住民登録の命令を出した。それで世界がそれに従って動かざるを得なくなった。登録のためにとね。その中で、この誕生の出来事が起こっていくわけですけれども。で、これは、将来の徴税のため、あるいは徴兵のためであったと思われます。当時はローマ帝国の時代ですね。非征服民族は、そうやって、登録されて、また動かされていくわけですけれども。で、じゃあ、いつ、何年の何月、何日の話かって、そこまでは不明です。一般にクリスマスは12月25日って相場が決まってるようですけども、でも聖書はそのことについては沈黙してます。何月何日までは言ってないんですね。この間、イスラエルから帰ってこられた石戸由美さんという方がここにおいでになって、いろいろ聞かせてくれたんですけども、どうも状況から判断して、秋の出来事があったようですよってね。イスラエルでは年に3回、国民挙げてのお祭りがあります。で、その時にみんな里帰りするわけですけども、ローマ政府がそれぞれ自分の出身地で登録せよという命令を下したならばね、それがやりやすい時期を選ぶはずだと、合理的にやりますからね。だからそういう祭りの時期を狙ったのではないかと。なるほど、うがった解釈だと思います。ですから、もしかしたらば、秋の祭りで言うならば、カリーホの祭りというのが10月にありますね。その10月あたりに起こった出来事であろうと、一つの説ですけれども、そうかもしれません。ともかく聖書がですね、日にちについてはっきり述べてないということは、日にちまでは特定することはさほど重要なことではないということですね。歴史の中の、約2000年前のあの頃なのだと、それだけで十分です。では、どこでこの誕生が起こったのでしょうか。先ほどの天使の言葉では、今日ダビデの町で救い主がお生まれになったと言いました。ダビデの町。へえ、ダビデの町ってどんな町なんでしょう。具体的にはそれはベツレヘムという町です。ご覧ください。読み進みますと、3節から、それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻、マリアも一緒に登録するためであった。さあ、ここに、マリアさんが出てきましたよ。そして、そのイーナ付けの夫、ヨセフが出てまいります。で、この二人ともですね、実は、ダビデの子孫であったということですね。ダビデは、イスラエルの歴史の中で、最も有名な王様です。その血筋であった、今は貧しい大工の身の、ヨセフでありましたけれども。それで、この命令に従って、この二人は、他の大勢の人と共に、自分のふるさと、自分の出身地、そこを目指して移動しなければならなかったんですね。そして、やっとこさ目的地に着いたところで、そこで、お産となるという、そういうことなんですけども。これは考えてみれば、大変な過酷な旅になりました。まあ、臨月で移動する、まあ、車でもしんどいんですよね。それが車なんかがないこの時代です。徒歩プラス、まあ、ロバの背中、あるいはラクダに乗せてということですけども、おそらく、ロバが一番適当でしょう。マリアをロバに乗せて、自分はそのそばを手綱引いて、テクテクと。まあ、距離にして100キロ、ここから京都、あるいは 岡山までの距離ですね。その距離歩くってのは大変でしょうね。3日の距離と言われてますけれども、こういう身重のマリアにとっては倍以上かかったと思いますよね。喘ぎながらの旅でした。途中でもし、陣痛が起こったらどうしようかという危険が伴う旅でした。でも、ローマ皇帝の命令だから、聞かないわけにはいかない。やっとの思いで、目的地、ベツレヘムについて、登録を済ませた。その期間中にでの出来事ですね。6節見てください。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで、貝刃桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると、話はこう進んでいきます。ここにですね、約700年前の預言が成就します。700年ほど前にミカという預言者がこの言葉を残していました。ベツレヘムよと、その小さな町に呼びかけてね、ベツレヘムよ、あなたのうちからイスラエルの支配者になるものが出る。その出るのは永遠の定め、永遠からの定め、永遠の昔からの定めであると。そんな予言があったのか。マリアもヨセフももしかしたらば後でそれを知って驚いたかもわかりません。以上は、この出来事のいつどこでという部分で、これによって、この出来事が歴史上のある時点で、そして特定のこの町で起こったのだという史実性を裏書きすることとなるわけですけど。まあ、このいつどこでって言って、皆さんも参考までにこの点はどうぞ覚えておいてください。いつどこでアウグスト・ベツレヘムというね。そういうふうにね、ちょっと声出して言ってみてください。いつどこでアウグスト・ベツレヘム。どうぞ。いつどこでアウグスト・ベツレヘム。ローマ皇帝アウグストの時代にベツレヘムという町で起こったのだということですね。さあ、それに対して今度誰が何を、そしてどんなふうにという点に移っていきたいと思います。こちらは史実性に対する今度ドラマ性といいましょうか。この歴史ドラマは実に感動的です。天使は言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。興奮していったと思いますよ。これはこの方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。誰が何をというならば、そうです、処女マリアが救い主を出産したということです。そしてそれが中心ですけれども、その前後にも誰が何をがいっぱい出てきます。このマリアの出産をヨセフが手伝うんですね。ハラハラドキドキ、ドギマギしながらの介助であったと思います。何しろ彼大工でしたからね。木を切ったり、カンナかけたり、あるいは石大工といって石をね、加工したり、それがお手のもんですけども、赤ん坊を取り上げるなんてね、未経験もいいところ、もう想像もしなかった。こんな目に遭うとは思ってなかったんですけども、でもそれを彼はやらなきゃいけませんでした。ワンゲリンという人が小説聖書というのを、何年か前に書いてますけども、それを読みますと本当にいかにもそうであったと思われるような書き方ですけども。さあ、そして、その誕生を見届けて、天の使いが羊飼いにおられて、先ほどの言葉でもって告知をします。それについて天の軍勢が夜空いっぱいに広がって大合唱を聞かせます。それを聞いた羊飼いたちは、行ってみて確かめてこいよ。確かめた上でみんなにこのことを触れ回ります。誰が何を。この点で大切なことを3つ確認したいんです。まず第一、それは約束された救い主キリストの誕生であったということですね。約束された救世主キリストの誕生です。救世主の出現は歴史の初めから何遍も約束されていたのです。予告されていたのです。予告したのは先ほどの預言者ミカだけではありません。イザヤとかエレミアとか 初めての皆さんには聞き覚えのない名前ばかりかもわかりませんけれども、預言者たちです。ダニエルもマラキも他の預言者たちがこぞっていつか必ず来る。きっと来る。ですから、敬虔なユダヤ人たちはその到来をいつだろうとね、待ち構えていたわけですよ。そしてついに今おいでになった。今日ダビデの町で。天のカレンダーに大きな丸印のつけられた、また星印のつけられた日だったんですよ。天ではその日に向けてリハーサルがなされ、準備がなされ、聖歌隊はその仕上げをしですね、そしてその出番を待っていたんだと思うんですけども、いよいよ来ました。今日ダビデの町で、喜びに満ちた宣言です。最初、今日の礼拝で私たちは、諸人こぞりて歌いましたね。諸人こぞりて、迎えば連れ、久しく町にし、主は来ませり。久しく町にしというのはそういう意味です。長く、久しく町に待っていたお方が、ついに今日、おいでになった。だからもう、諸人こぞりて迎えようではないかというところですよね。そうです。救い主の出現は、降って湧いたような出来事ではありません。もう、千年以上前から待ち焦がれられ、その準備を経て実現した出来事だったという。この点ですね、これが歴史ドラマの大きなポイントです。そして第二に、イエス・キリストは、もう超自然界から降りてこられた主ご自身だったという点ですね。超自然界から降りてこられた主ご自身です。イエス様の誕生は、一方ではですね、メルヘンチックにおとぎ話みたいに描かれますけれども、もう一方では SF 風に描く人もいると思いますね。他の惑星からやってきた宇宙人のようにですね。これもまた困ったものです。宇宙人ではありません。他の星から来た異星人でもありません。天使は何と言ったでしょうか。この救い主について、この方こそ主キリストですと言ったのですね。この方こそ主キリストです。この言葉の持っているインパクトを私たちはどれほど感じることができるでしょうか。すごくこれは大胆な宣言です。ユダヤ人にとってですね、主とは一体誰なのか、主とは誰なのか、何を指すのか、ね、天地の作り主を指す言葉なんですよ。昔、アブラハムに現れ、モーセに現れたお方です。今日より主という名で私のことを覚えよと、出エジプト記の中で主はモーセに現れてそうおっしゃいました。主、それは天地の主ですね。天地の創造主ご自身が今、人間の赤ん坊の姿でこの世に降りてこられたということですね。だから主は来ませり、おいでくださったという言い方をするのはそれです。私が来たのはこのためだとイエス様はおっしゃるんですね。そうです。この方の到来を、この降誕の記録、少し遡りながらね、振り返ってみたいと思います。どんな順序で進んでいきましたか。まずは受胎告知でしたね。おめでとうマリアと、天使はある日、マリアという処女に現れますね。そしてあなたは間もなく、身ごもって男の子を産むのだと。マリアは途方に暮れます。どうしてそのようなことか。戸惑いと疑問です。私はまだ乙女です。結婚しておりません。それに対する答えは、実に端的でした。聖霊があなたに臨む。神にとって不可能はない。超自然からの介入なんですね。これは知的な理解でもって理解しようとしても、とてもそれは無理な話だと思います。超えてしまうんですね。超えてしまうといえば、私たちの世界でもそういうことってあると思います。例えば私は、時々そのチャペルの前のホールを歩いているわけですけれども、誰もいないときにですね、ふと下見ると何か動いている。 かがんでみるとアリンコですね。どう紛れ込んだのか、そこ歩いてるわけですよ。でも待てよと、ね、間もなく人が入ってくる。私はたまたま気がついたからいいものの、踏みつぶされると思うとですね、私は元来慈悲深い人間ですから、あたりを見まして、なんか、紙切れがありましたですね、それ持ってね、どうぞと、さあさあ、この上に乗るんだろうんだ。嫌がらないで、さあさあ、乗ったのだ、おいいぞ、いいぞ、いい子だぞ、と言ってですね、裏の 勝手口を開けてですね、この草むらにですね、下ろしてあげるわけですね。で、この出来事を、このアリンコさんはどこまで理解できるかと思うわけですね。急にですよ、何やら天からのですね、巨大なシーツのようなものが、降りてきたかと思うとですね、自分のところでこう寄ってくるわけですよね。こうなって初め逃げるわけですよね。でもなんか、そう怖くないことに気がするときに、ひょいと乗ってみたときに、たちまち天に巻き上げられてですね、どこに行くかと思ったらば、別の世界に連れられていて、そして気がついたらば草むらにほっと下ろされてるわけですけども、一体自分に何が起こったんだろうってね。まあ、二次元と三次元、三次元と四次元の違いっていうことを、時言われますけどもね、一次元、高次元から急にそのような介入があるときに、こう、パニックになるというか、理解を超えてしまうわけですよね。で、自然界でもそんなことが起こるとするならば、まして自然界と超自然界の間のこの大きなギャップにおいてですね、超自然界から何かの介入があるときに、どれだけ私たちはそれを理解して受け止めることができるだろうかってね。マリアはそういう理解で行こうとしませんでした。これが超自然からのものであることを彼女は素直に受け止めて、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと受け取りましたね。そうやって処女解任という、後にも先にも歴史上ただ一度限りのこの出来事が起こるのですね。そう。超自然からの介入でした。そしてここに私たちが見るのはですね、もう一つの事実です。もう一つの驚くべき事実です。それはですね、イエス・キリストはごく自然な普通の姿で誕生されたということですね。ごく自然な普通の姿で誕生された。そんな天地の造り主が人間の姿で現れたんだったら、ね、生まれ方も特別だろうって考えてしまうんですけども、6節7節見てください。6節7節。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、月が満ちて、男子の遺言だ。月が満ちてって、これどういうことですか？ね。そう。普通、赤ちゃんはお母さんの体内で、まあ、280日ほどの期間を過ごすわけですよね。同じように、その期間満了と言いましょうかね。月が満ちて、お胸になったんですね。特別な救世主だから、もうここのところは2週間ぐらいやってね、2週間のうちにギュッと大きくなって、パッとそんな離れ技をしようとはしません。ごく普通の生まれ方で。そして生まれた赤ちゃんもですね、頭のあたりがキラキラと、ごくを刺してとかね、そんなんで一切ないんですね。普通の赤ちゃんです。マリアがそれを抱き上げて、頬ずりしたでしょう。そして、おっぱいを含ませていく、いくわけですからね。普通の赤ん坊として、それこそおっぱい飲んで、ねんねして、抱っこして、おんぶして、また明日、じゃないですけども、そうやってね、普通の育ち方をされるわけですよ。で、この生まれたての赤ん坊を、マリアは、布にくるみます。で、貝羽桶に寝かせたとありますけども、さっきの、アウトラインの絵ですね、ある絵本から撮りました。いい光景ですね。マリアを抱いた、失礼しました。赤ん坊を抱いたマリアさんと、そしてそのそばに、じっと見ているロバ。その向こうから、ああ、ちょうどいいベビーベッドが見つかったぞ、マリアと言ってですね、ヨセフが、貝羽桶を持ってくるんですよ。そうそう。ここは何という場所でしょうか。貝羽桶。ポラーナの中の家畜小屋なんです。この場面も本当に胸にじんとくるものを持ってますよね。なぜ家畜小屋でそんな誕生の仕方をしたんだろうか。 さっきの言葉を見ますと、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。もしも本当にあの、祭りの時期であったとならば、ごった返してました。ふるさとにやってきて、それこそ親戚筋をたどって、民宿に泊めてもらう人がいっぱいいたわけですよ。ね。で、臨月での旅ゆえに人よりは遅いペースでたどり着きますから、先客がすでに全部、宿を取ってしまってね。どこも、行ってもすいません、一晩と言うんですけども、いや悪いね、もう家いっぱいなんだよ。ちょっとどっか探してくれって。で、そちらに行ってすいません、一晩だけでいいんですけどもって言うんですけども。いやもう、私たち自身今晩はもう台所で寝泊まり、寝るのよってね。もうどっか他探してちょうだい。そうやって、どこも空いてなくって、やっと開けてもらえたのが、この家畜小屋というんですね。で、私たちのイメージの家畜小屋、まあ私自身のイメージの家畜小屋はなんか、木と藁の掘ったて小屋というふうに思ってたんですけども、どうもそうじゃないですね。聖地旅行に出かけますと、このようなところであったと思われますと、ガイドさんが案内してくれるのはね、ホラー穴なんですよね。石灰岩の、土地柄で、あちらにもこちらにも、まあ鍾乳洞みたいな穴がボコボコ開いてるわけですね。そんな一つ、案内されて入りますと、まあ、背の低い私でも気をつけないと頭がごっちんこするような低い天井、ね、横穴、中は結構広いんですよ。中に入ってきますともう少し天井が高くなったりしてですね、一部分にこの、こう、煙を抜けていくような自然の穴も開いてまして、ここでは焚き火も焚けるんですよとかね、言ってましたけども。まあそれにしても、実際そこに入っていけば、きっとあまりいい香りではなかったでしょうね。牛やロバの、おしっこやらうんちやらの匂いが漂うところですよ。暗いところですよ。で、そういうところに、この二人は転げ込まなきゃならなかった。ね。藁を敷いてそこにゴロンと横になってお腹さすってるうちに、ああ、痛い。来たわ、来たわ。ってね、陣痛が来るんですよ。で、ヨセフ助けてちょうだい。あれして、これしてと。マリアが指示するままに、おろおろと、ね、初めての出産介助の体験をヨセフはしていくんですね。これが救い主誕生の物語です。まあ、この時、ディズニーの、アニメーションだったらきっと、ティンカーベルとかいう可愛い翼の生えた、妖精かなんかが現れてですね、あの棒をふっと振ったらば、キラキラキラとして、そこに即刻、見事な黄金のベッドをね、羽布団とかね、全部備わっちゃうんでしょうけども。でも、そうではなかった。そうではなかった。ごく自然な普通の姿で、おいでくださった、この救い主を、そのようなあり合わせのもので、かろうじて、迎えるそのような出産となってしまったんですね。いつどこで誰が何をどんなふうにというならば、それが現実の姿だったんですね。じゃあなぜ救い主はこんなふうな生まれ方をなさったのだろうかと自然そう考えますよね。それが最後の大切な点。なぜ ?why? キリスト誕生の訳を知りたいです。またこのようなところにこのような姿でお生まれになった訳を知りたいと思うわけですね。こういうことだとズバリ聖書を言うのでなくて、それを悟らせようとして、そのニュアンスを感じさせる言葉がここに出てくるわけですけども。あなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のために救い主がお生まれになった。この一言です。そしてこの蜜言を天使から直接聞いたのは羊飼いたちであったということですね。神殿に仕える家来たち、失礼しました。祭司たち、あるいは王宮に仕える、王族の者たちにではなく、あるいは聖書を研究している聖書学者たちにでもなくですよ。野宿で羊の群れの番をしていた貧しい羊飼いたちが選ばれてるんですね。最初の蜜言を受け手として、そしてそれをみんなに伝えていく伝え手として、あなた方のために、 ここに意味があると思います。それはおそらくイエス様は疎外された人たちを救うために来たというメッセージがそこにあるのではないかと、あるのではないかと思います。疎外された人たちを救うために来た。野宿のこの羊飼いっていうのは疎外された人たちだということができます。彼らは仕事柄、いつもあちらこちらにこう羊連れて出て行ってですね、神殿の儀式には出ない。それゆえに、ユダヤ教の教会からはもう破門されていたと、ものの本に書いてありました。ユダヤ教の名簿から外されてしまって、お前たちは資格がないというような冷たい扱いを受けていたんですね。また、証言も認められなかったって書いてありましたよ。ということは、例えば友達の裁判というときに、私は証言したいんですと言っても、羊飼いはその資格がないって言うんですね。ひどいですね。そういう扱いを受けていた羊飼いですから、もうどうせ俺たちは物の数に入らないんだというね、自己卑下をし、時にまあ、その疎外感の中ですね、本当に寂しい悔しい思いをしていたのではないかと思います。で、そういう者たちにとってこれは大きな意味があると思います。つまり羊と一緒に寒空のもとに放り出されていた人たち、私たちは今の時代それに似た悲哀を味わっている人たちがたくさんいると思います。今順調でも社会の変動でいつ自分もそんな目に遭うかしれない、そんな私たちにとってこの家畜小屋の貝羽桶の誕生というのはとても嬉しいことではないかと思います。主イエス様は阻害され、あるいは自分自身を阻害して、どうせ俺は、どうせ私なんかと思っている私たちのところに、あなた方のために来たんだよと言って天から近づいてくださるこのお方の存在を、なんと尊い嬉しいことでしょうか。天使はこの羊飼いたちに向かって、今日お生まれになったぞと言った後、あなた方は十二節の言葉、もう一遍ね、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。救い主の目印、貝羽桶に寝ている赤ん坊だ。言うんですね。それを聞いて彼らは、どうぞ、15節ですね。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださった、この出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。もしも天使が、さあ、目印を教えよう。ヘロデの王宮の奥の間に行け。そこに、スイートルームに、黄金のベッドに寝ている二匹の産着を着た男の子がいるであろう。それが目印だなんて言われたのってですね、羊飼いたちは、王宮の奥の丘よ。俺たちには関係ねえところだなって。誰も近づこうとはしません。ね、近づけません。でも、なんと、貝羽桶と言うんですよ。羊飼いにとって最も身近なところですよね。しょっちゅう出入りしているところですよね。そこでの匂いなんかね、すっかり慣れてますね。自分たちの匂いですから。そういう中に来てくれた。本当かよ、どこだろうと言ってですね、ダビデの町ベツレヘムはもう目の前ですから、もう行ってみようと言って飛んでいったわけですよ。そしてまあ小さな寒村です。家の数といってもそんなたくさんありませんから、じきに見つけました。ほ、見てみろ、ここだここだ、この馬小屋だった、わあ、赤ん坊がいるぞ、近づいてみようって。そこに驚いて迎えてくれたカップルに聞くわけですね。救い主、何ですかこの赤ちゃんはってね。今聞いたんですよ、天使が現れて。そうなんですね。そうやってこの幼子を羊飼いたちは礼拝するのです。それは何といううるえし嬉しい、麗しい出会いの場面であったでしょうか。なぜこのような形で、それは 第二に、私を救うため。そうです。羊飼いたちは私たちの代表だったのです。十節の言葉を見ますと、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。この民全体と言いましたよ、ね、この民全体、あらゆる階層のあらゆる人にイエス様は来てくれました。何のため？救いをもたらすためです。救いをもたらすためです。救いとは何か、先週も学びました。それは私たちの生まれながらのエゴイズム、そこから来るところの身勝手な生き方から救い出すことだと、ね、そしてそれがためにやがて私たちが直面しなきゃいけない神様からの聖なる裁きから解放されることだと、そのような救いが私たちに必要です。そうじゃないでしょうか。そのような救いを私たちは今は待っているのではないでしょうか。だから私には救いが必要だと、そういう自覚する人すべて、すべてにとっての素晴らしい喜びの幸せです。でも多くの場合、自分には関係ないって聞き過ごしてしまうんですよね。水曜日のコンサートのゲスト、小坂忠さんもそういう一人でした。彼は自分のことを小さなリーフレットにこんなふうに書いてるんですね。肩まで伸びた髪、穴の開いたジーパン、教会の入り口の前を行ったり来たりしながら、なかなか中に入れない一人のロック歌手がいました。自分は歓迎されるだろうか。酒や麻薬に溺れ、妻を裏切り、自らの欲望のままに生きてきた。こんな俺が神に愛される資格なんかあるはずがない。教会なんて俺には関係のないところだ。このロックシンガーが私、小坂忠のその時の姿でした。しかし私がここで出会ったのは、私の考えをはるかに超えた大きな愛でした。その愛は、神とは無関係に生きてきた私、自分勝手な生き方で人に悲しみを与え、罪の泥沼に溺れていたこんな私をも救う愛であることを知ったのです。愛の力が私を変えてくれたって彼は証しし、そのように歌ってくれるんですね。水曜日が楽しみですね。そうです。で、これは小坂忠さんだけでなく私のことです。私たちそれぞれに生まれながらのエゴイズムのためにたどる道は一人一人違うと思いますが、それがために人を悲しめ、自分も悲しい目に遭い、誰かを傷つけ、自分も傷つき、また自分自身を阻害して生きてしまう、こんな私たちではないかと思いますけど、でもイエス様が来てくれましたよ。イエス様は後にこうおっしゃいました。私が来たのは何のためか、それは人々に仕えるためだ。また多くの人を救うための犠牲として自分の命を投げ出すためだとおっしゃいました。多くの人を救うための犠牲として自分の命を投げ出す、何という愛でしょうか。文字通りイエス様はその通りしてくれたんですね。あの十字架の上で、そして死んで三日目に墓を空にして復活して今も生きておられます。この方に私たちは会うことができます。クリスマスはその最高の時でないでしょうか。どうぞ、もしまだこのイエス様と確かな関係ができてないとおっしゃる方は、この折に心を開いて、私のために来てくれたのですね、ありがとうございますと迎えていかがですか。この最後の私っていうところにカッコをつけておきました。このカッコの中に自分の名前を入れたらどうなりますか。山崎哲也を救うために来てくださったのだと。11節の言葉はそう読み替えることができます。今日ダビデの町で山崎哲也を救うために救い主がお生まれになった。この方こそ主キリスト。この歴史的な出来事を ただの歴史の一コマで流れ去らせてはならないと思います。イエス様の誕生を自分の胸の中で確認しましょう。自分の体験の中に向かいましょう。そうでなければ、年々このクリスマスを、まあ、50年連続で一回も休まずに教会でお祝いしたとしてもですね、自分の胸の中にイエス様のお生まれを体験として受け止めないならば、それは虚しく終わってしまいます。滅んでしまいます。今朝、今静かにお立ちくださいまして、イエス様、私のために生まれてくださったイエス様、主の御名前を呼びましょう。それでは、皆さんどうぞお立ちくださいまして、今しばしお祈りしたいと思います。どうぞご自分の感謝と、また願いを、自分の言葉で捧げてください。ハレルヤ。主イエス様、あなたを讃えます。生まれながらに自分中心の私ども罪人を救うためにあなたが降りてきてくださいました。天地の主でいらっしゃるあなたがちっぽけな人間の一人、あの幼子の姿で、しかもあんなむさ苦しい汚いところにおいでくださったとは、そこに私たちへのメッセージを聞くことができます。あなたを救うために来た、あなたのそばにずっとおりたい、さあ迎えておくれ、あなたの心にと。イエス様、ありがとうございます。心を開きます。お迎えします。喜んでどうぞおいでください。お住まいください。いつまでも。そして十字架に表されたあなたの愛で私どもの固くなな心を溶かしてください。高慢な心を砕いてください。イエス様、あなたを讃えます。復活なさったあなたが今私たちの心を治めてくださいます。感謝します。治めてください。支配してください。そこにのみ本当の平安がありますから、解放がありますから、よろしくお願いします。ここに集われた一人一人、一人も例外なしにイエス様、あなたに出会えますように、自分の胸の中にイエス様の誕生をしっかり受け止めて新しい人生を歩めるようにしてくださることをお願いいたします。そしてそれが愛する家族に行き渡っていくように、友達に広がっていくように、一人一人を聖霊に満たして用いてくださることをお願いします。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ではお座り。